コモリンラジオ居場所へ GO!
僕もダメだよ、それでよかったら。
はい、皆さんこんばんは。コモリンラジオ居場所へ GO! お相手は藤田純と
NPO 法人育て上げネット中町康弘と
株式会社平田の瀬川義親です。
はい、よろしくお願いしま す,
お願いします。
久しぶりですね、収録。
いや、そうです ね,
ね、はい、お元気でしたか？
いや、私はもう元気です。やっぱりね、年末年始とか
が忙しい、
はい、やっぱり来るので。
相談の方、
そうですね、
はい、今どうですか、当事者の方と親御さんとか、
はい、
で考えると同じぐらい？
あ、そうですね、同じぐらい。保護者の方がやっぱ相談多いですね。
多いですか、
最近は。
なんか最近の特色ってあります、相談される方の？
まあ、育て上げネットとかコネクションズ大阪だけで言うと、まあ、高校生の相談が増えてきました。特に通信制高校ですね、はい、ま
あ、
相談が増えてきて、次の3月で卒業だ、ただあんまり学校行けてないとか、このまま働けるとあんまりこう思えないっていう。でももう学校という場所を離れないといけないってなった時の、やっぱこうどうしたらいいんだっていうのは相談は非常に多くなってきてますね。
そうだよね、はい、これね、これ本当の話なんですけど、俺よくね、夢でね、
はい、
高校の時と大学の時であるんだけど、
はい、
行ってなくて、いよいよ卒業で、俺どうしようどうしよう、もう無理、単位無理みたいな、
はい、
今から行ったってどうせ無理みたいな夢をよく見る。これ本当の話で、多分1年に10回ぐらい見て大朝会で起きるんですけど、だから高校の時不登校してた時あったんで、その時のこと多分頭の中あんだね、うん、恐怖感として。
なんかどっかね、学生とか高校生っていう、こうね、属性を持っていたらちょっと気持ちやっぱ楽なんですよね、
うん、
まあ、ただそれが何にもなくなってしまうっていう不安っていうのは、やっぱり当事者たちはすごい大きいっていうのが、
ね、大きいよね。だから、はい、俺もそこまでその1年も 2年も不登校してたわけじゃないのに、そ今でも夢を見るってことは、やっぱりそういう時の記憶ってのは残ってんだなと思って、で最後いつも起きるのは、待てよ、俺仕事してたなと思って、就職できてんじゃんと思って安心して起きるっていう。で起きると寝汗びっちょりみたいな。今でもよ、
だいぶ根強くじゃあ、ね、うん、中に残ってらっしゃる。
ちょうど40年ぐらい前のことなんだけど、まだ残ってんだね。だからその今ね、不登校の方、親御さんとかもね、すごくその気持ちは分かりますよっていう話なんですが、
はい、
まあ今日もですね、そうやって生きづらさを感じてる皆さんと一緒にですね、時間を過ごせたらいいなと思っております。今日も30分お付き合いください。
コモリンラジオ居場所へ GO! この番組は株式会社平田の提供でお送りします。
大地の恵み、海の恵み、そして生産者さんの愛情たっぷりな厳選された食材、北海道のうまいもんと山陰地方のうまいもんを株式会社平田が簡単便利に食べられる工夫を凝らし、皆様のもとへお届けするショッピングサイト、平田うまいもん市場は大きに平田で検索。
平田グループ代表の藤田です。日本そして海外に12の工場を持つ部品メーカーとして、世界に3000を超えるサプライヤーを持つ部品商社として、皆様の製品作りの力になりたい。部品のことなら株式会社平田まで。
コモリンラジオ居場所へ GO! 株式会社平田代表の藤田純と、
NPO 法人育て上げネットの中町康弘と、
アシスタントの瀬川石近が梅田 FM Be Happy 789からお送りしています。
今週のキード
愛
楽、はい、ということで今週のキード愛楽でございます、はい、久しぶりのキード愛楽でございます、
はい、
このお会いできてなかった3週間、
はい、
皆様どのような喜怒哀楽がありましたでしょうかというコーナーでございますが、はい、今日は私話したいという方いらっしゃいますか？
お、
すごい、す
ごい、よろしいですか？
いいですね。
ちょっとホップな話題なので
期待しちゃうよね。
ね、そうですよね。いつもどんな角度から来るのかっていうのがね。
いつも木だからね、はい、嬉しいから。 伏せがちなんですが、
今回も意表をついてキーなんですけど
全然意表をついて
また来ても
らえるように。その通りでございますね。
ちょっとホットな話題がありまして、
はいはいはい、
まあ、これ仕事でもプライベートでもちょっと嬉しいことだったんですけども、うんうんうんうん、中国で日本人に対する短期ビザが、うん、免除になりまして、
はいはいはい、
11月30日からですね、
そうだよね、
もう、ビザなしで短期の場合ですけども、しかも30日間
伸びたんだよね、はい、伸びた、今まで2週間だったのは、はい、
こうコロナになってからずっとこうやっぱり1日でも行くときにはビザが必要という状態だったんですけども、それがなくなってですね、まあ、仕事的に結構楽に結構大変だったんですよ。
ビザの書類、
ビザの書類、
申請書類、
はい、
こんな分厚いんだね。
そうなんですね、手続きが、
うん、でまた中国に行こうっていう気にはもう全くやっぱなくなってしまったんですけども、うんうん、まあ、また、まあ、行きやすくなったっていうところで、まあ、楽しみも増えるのかなっていうところで嬉しいニュースだったなっていうので、
いやこれ大変だったんだから、
うん、そうなんですね、
急にビザ、
はい、
がないとダメになって、だから中国行き、まあ、コロナが終わって、はい、向こうに行ってもなんていうの隔離期間がなくなってから私行ったんですけど、
はい、
それでもね、ビザ取るのにある建屋行って、
はい、
申請所行ってね、東京の、はい、なんと9時間、
え、9時間、
9時間中7時間立ちっぱなし、同じ場所で、
あ、 そんなにですか。
そう、それが第1回目 そのコロナ明けのビザ取得で、
なるほど、
こんなの。ただね、どうしてもその時ね、うん、2月に武漢に行って、武漢っていうところに行って、うんうんうん、ある人と会議しなきゃいけなかったんで、はい、もう足がね折れそうに痛かった
よ。そうですよね
でも耐え切って、取得したんですけど、今後それがないとなるとすごく楽、
うん、
まあ、私の場合 APEC っていうね教科書を取っちゃったんで、うんうんうん、楽に行けるんですけど、いやこれで増えると思うよ。
そうです、
ね、それがあるから行けなかった出張者とか多いと思う、
多いと思いますね。
いろんな方がじゃ喜ばれてますよね、はい、きっとね。
きっとそうですね、プラスになるのかなとは思いますね。
ただね、中国に行く人で気をつけなきゃいけないのは、はい、今ほとんど現金使えないんですよ。
あ、そうですか。
全部スマホ、
へえ、キャッシュレスが進んでるんですね。
そう、2つのアプリがあるんですけど、はい、WeChat っていうのと Alipay っていうの、はい、WeChat ペイだ、
うん、
これがで全部払うんですよ。ほぼほぼつか全部かな、
多分ほんと全部
だ。俺中国で財布広げてないもん。いや今回からお財布持っていかない。
え、持っていかない、
うん、現金
もいらない、
いらない、
いらないっていうかもう使えない
ですね。そう、そう、うん、でタクシー呼ぶのすらもうこれなのよ、スマホなのよ。だから逆に言うと観光客の方とかこれから出張でその事情を知らない人が行くと大変、
大変ですよね。そうですよね、うん、
だからそっちの方をね、日本政府の方も、ね、ニュースでね、ビザいらなくなりましたよっていうのもいいんだけども、今の中国へ行くとっていう番組もね、テレビとかでどんどんやってほしいなって、うんうんうん、知らない人多いんだよね、いきなり断られちゃうみたいな、びっくりしますよ。この前だから中国行った時、セブンイレブン行って、友人がいたんで、今全部これでしょってスマホを出したら、はい、いや藤田さん、ここのセブンイレブンの支払いは手のひらでできますって言われて、いや登録してる人だけど、
はい、
要は手のひらのその何を見るのか、動脈を見るのかな、指紋とか
なるほど
をスキャンすると、それでその人本人確認ができて支払えるっていう。
なるほど
なんだっけ
中国へ、
ビザでした、
中国へ行けるって話。これはでもセガワッチの仕事がちょっと楽になる。
そうですね、楽になります。プライベートでもしかしたら中国行こうかっていうアイデアが出てくるかもしれないので、
もともと中国
する。そうですよね、
チャンスがあれば。
中国いらっしゃったので、
ちょっと中国語喋ってた方がいいんじゃないの
もうだいぶ忘れちゃいましたね。
いやいや、復活してください。
ありがとうございます。
ということで、今日は中国ビザ復活というセガワッチの木、
はい、木です、
嬉しいなの話でした。本当は楽じゃないのかなみたいな作業が減って楽だぞみたいなという話でした。ありがとうございました。コモリンラジオ居場所へ GO、 株式会社イラダ代表の藤田純と、
NPO 法人育て上げネットの中町康弘と、
そしてアシスタントの瀬川石近が梅田 FM B ハッピー789からお送りしています。
この時間だけでも楽しい気分になれますように、なれますように。中町ちゃんに聞いてみた。はい、それでは久しぶりの、これも久しぶりのコーナーです。中町ちゃんに聞いてみたですが、はい、瀬川内、今日はどんな感じで。
はい、不登校問題 まあ、少し前からもちろんいろいろ言われているんですけども、はい、まあ、年々やっぱり増えていると、そういう方がですね、はい、増えているという、まあ、調査結果が実際出まして、はい、まあ、どうしてもその行政の支援だけでは、うん、まあ、現実的にはちょっと限界にあるのかなという、はい、ことも聞いているんですけども、その中でまあ、ゲーム、オンラインゲームの方で、うん、を活用してこう独自の居場所ですかね、作っているっていうのも聞いたんですけども、
はい、
このあたりちょっとまたお伺いできればなと思っておりました。
これ、はい、中村ちゃん詳しいよ、オンラインゲーム、
まあ、詳しいとまではいかないですけれども、うん、それを使った取り組みっていうのは育て上げネットでもしているところですし、多分ひょっとしたら皆さんの中で頭に思い浮かぶのは、最近ヤフーニュースに上がったんですけれども、うん、ゆるくらっていう、
ゆるくら、
はい、はい、マインクラフトを使ったオンライン上の居場所を運営している団体の名前なんですけれども、ひょっとしたらそれを思い出す方が多いのかなっていうような気はしています、
うんうん、
はい。まさしくその、まあ、やっぱ小学生の不登校、非常に、まあ、いろんな理由でまあ増えているっていう中で、不登校になった時って本当にもう家以外やっぱり行く場所がない、出かける術がなくて、うんうんうん、はい、やっぱ人間関係もすごい閉ざされてしまうっていうようなことがあって、親も心配しますし、本人もどんどんうちに、はい、ゲームばっかりしちゃうとか、うんうん、YouTube ばっかり見ちゃうとかで、やっぱ社会との同級生との差とかもどんどんこう、ね、開いていってしまうっていうような、うんうん、ことがあるんですけれども、まあ、ゲームができるやったら、じゃあゲームをみんなでじゃあしようよっていうのがこのゆるくらの、
はい
はい、まあ、取り組みで、はい、オンライン上で本当にこう不登校の小学生でマインクラフトが好きな子をたくさん集めて、で大人コーチみたいな人たちも入りながら、はい、人と関わる、オンライン上ですけども人と関わるっていうところを生み出しているっていうのがこの取り組みなのかなと、私もまあ読んでっていうところですけれども、記事を、はい、
そのマインクラフト、
マインクラフトっていうゲーム、
どういうゲームなんですか、
はい、ボスが出てきたりとかではない、
ないやつ、ね、
ないです、はい、
ラスボスが出てき
たりとか、そうそうです、魔法を使ってみたいな、もう、まあ、ちょっとそういう要素もあるんですけれども、うん、単純に言うと、まあ、ゲームの世界で木を切ったりとか土を掘ったりとかして、素材を、土を集める、木を集める、石を集めるっていうのは、素材を集めて自分の好きな建物を作ったりとか、
ああ、
はい、っていうような。
戦いはないの？
モードによっては戦いもあります。
あるんだ、
はい、ゾンビとかが出てきてそれをやっつけて、じゃあやっつけるためには剣がいるんですよ、うんうん、じゃあ剣ってどうやって作るかってなった時に、初めは木を集めて木の剣を作る、
あ、
もっと強いのってなったら石を集めて石の剣を作る、
はいはい、
で最終それがこうダイヤモンドで集めたりとか、鉄を集めて鉄の剣を作ったりとか、
じゃあ結構こう生活していくで、こう自分のこう生活水準を上げて、はい、生活水準って言っていいのかな、
はい、イメージとしてその通りだなと思っていて、
あ、なるほどね、
はい、ちゃんと家を作って、寝る場所確保して体力回復させてとか、そういうこともいるので、ちゃんとゲームをクリアしようと思うと自分の生活水準をしっかり上げていかないとクリアにはたどり着けない。
なるほどね、はい、それは何のゲームであるんですか？
あ、これもいろいろあるんですけれども、もうパソコンでやってる方もいますし、スイッチでやってる方もいらっしゃるしっていうの
は、じゃあメジャーなゲームなんですね、は
い、もう世界で一番もうプレイヤーが多いとも言われてますね、
うん、あ、そう、
はい、
それをみんなでこうつながり合ってやるわけ、
はい、そうですね、はい、みんなで同じ世界に集まって何か一緒に作ろうぜとか、俺の家見てよとか、そういうコミュニケーションはやっぱ生まれやすいですね。
ああ、そういうことか、はい、結構多いのかね、それにつながってる人は。
あ、多いですね、はい、本当に多いです。 YouTube とかでもすごいたくさん動画は出てますし、うちの息子もやってますしね、うん、友達とか、はい、
あ、そのつながれるっていうのが一つオンラインのね、はい、いいとこですよね、現代のね。
あ、そうですね、結構今教育機関でもマインクラフトっていうのは使われ始めていて、はい、プログラミング的な考え方がやっぱりこうモテるっていうようなところが期待されてるんですけれども、じゃあこれを作るためには何をしたらいいかっていう、家を作りたい、じゃあ家を作るためには何が必要か、じゃあレンガやったらレンガで建てるんやったら石がいるよねとか、うん、レンガの素材がいるよね、だからレンガって何からできてるのか、どこにあるのかっていうのをもうどんどん分解をしていく、要素を分解をして、でそれにつながる行動をしていく、でダメだったらまた違う行動をするっていうのは、プログラミング的な考え方、思考っていうのが身につきやすいと言われているっていうのが、はい、このゲームの特徴なので、まあ割と教育現場でも使われやすい、
すごいゲームですね、ある
意味、はい、
それ意図して作ったのかね。
いや、そこまではね、わからないんですよね。
結果的にはすご
い、はい、今そういうような使い方もされているっていうようなところです。
なるほどね、
はい、
ということで今日はマインクラフト、
マインクラフト
というゲームで
を使った、まあ、あの居場所
ですね。居場所ですね。それがオンライン上で、
はい、オンライン上で、
どこの方たちともつながれると、はい、いうことが今流行ってきていると。
そうですね、取り組まれている。
これつなげるためにはどうしたらいいのかね。
そうなんですよね。今ちょっと記事を読んだ限りでは結構今新規の問い合わせが多くて受付募集しているとか、そういう受付をあの停止しているとか、はい、そういった記事もありましたので、ゆるくらっていうのをちょっと一回調べていただいた方がいいと思うんですけども、
ゆるくらで検索と、
はい、
いうことでございます。
はい、
はい、中村さんさすがですね、何でも詳しいですねということで今日はあのセガチ分かった、
あ、はい、よく分かりました。
えオンラインでつながる、
はい、
キーワードはゆるくらですね。
ゆるくら
です、はい、はい、ということでありがとうござい
ました。ありがとうございました。 H レコード
セレクション、はい、今週の H レコードセレクションでございますが、先ほどあの中国の話が出たんですね、その流れで藤田純の中国語バージョン、これ知ってる方ほとんどいないと思いますが、満天の星空の中国語バージョン。
グループ企業の代表なんだけどシンガーソングライター、さらにはラジオパーソナリティまでこなしちゃう不思議な男の YouTube チャンネル、藤田純の行くしかないだろう。食べたり飲んだり歌ったり語ったりこけたり滑ったり頑張る社長をどうぞご覧ください。
平田グループ代表の藤田です。日本そして海外に12の工場を持つ部品メーカーとして、世界に3000を超えるサプライヤーを持つ部品商社として、皆様の製品作りの力になりたい。部品のことなら株式会社平田まで。
コモリンラジオ居場所へ Go! Go! 株式会社平田代表の藤田純と、
NPO 法人育て上げネットの中町康弘と、
アシスタントの瀬川石近が梅田 FM Be Happy 789からお送りしています。
推しを教えて。はい、それでは推しを教えてのコーナーです。もう推してばっかりいて、
そうです ね、
皆さんの推しが知りたいんですが、はい、ちょっとまだ推しが集まりきってないというところで、また今週もこの3人の中で推しを語っていこうじゃないかと、はい、いうことですね。皆さんよろしいですかね。それでもはい、ということで推しを探求し続けてやまないこの3人、
はい、
今日はどなたが行きますか。
また私の、
すいません、やる気満々ならもう3週間なんか貯めてきたんじゃないの
ただですね、うん、そんなにないんですけども以前誰の推しでもいいという話がありましたので、ちょっとうちの娘の推しがですね、お
もう家族仲いいよ、
ね、そうですよね、
羨ましいよ本当に。
先ほどと YouTube じゃないですね、マインクラフトの話が出たんですけども、カラフルピーチという団体ですかね
団体
娘、小学校でも結構流行ってるらしいんですけども、要はマインクラフトとかを実況中継をしている10人組ぐらいの団体らしいんですよ。いや声優さんじゃないんですけども、その200万人ぐらいも YouTube での登録者がいるみたいでして、そのマインクラフトのキャラクターにこう声でを出して、声優みたいな感じなんですけども、それがとにかく、今流行っていると。
そうそう、何その誰かがやってるゲームを誰かが声を入れるわけ。
そうですね、別に、
はい、そのさもその何そのキャラが喋ってるように声を入れるわけ、は
い、そうですね。もう YouTube とかでももうすごいので、こうインターネットが好きな方はご存知の方多いんじゃないかなと思ってまして、
それそう同じ人がやってるの、その集団の人は
10人ぐらいいるので、なんか
でキャラ別に分けて、
キャラ別で分けて、でうちの娘はなんとかっていうキャラが好きとかですね、でそのキャラのグッズがまた売ってるんですよ。
マインクラフトをやってるのは誰がやってるの、その
多分マインクラフトやってるのはそのカラフルピーチという人たちが、おそらく
自分たちでやって自分たちで声出して
る
の、
そう実況してるような感じですね。
あ、そうなんだ。じゃあ今度うちらもドラえもんの画像を流しながらそれぞれ役決めて声優やってみるあ、ドラえもんですとか言って
そんな感じだと思います。
あ、それが流行ってるの、
それがもうすごいらしいんですよ。
初めて聞いた。
ちょっと見てみないと何とも言えないけどね。
本当ちょっとこの私今一人の親としてですね、 カラフルピーチ詳しい方コメントいただきたいなと
思います。なるほど、
はい、何がいいんだ
か、何か素晴らしいところがあるはずなんですけども、うん、ついていけてないという現状がありまして、
でも娘さん熱いの、もう
熱いですね、
超惜しい、
超惜してます。
うーん、
クラスのみんな知ってるぐらいの、
そんなに流行ってるんですね。
しかここは仲間ちゃんフォローできてないね。
そうですね、
さすがの
誰ですか
本当に、ね、本当に
そうなんや、わからんもんやねいや俺あれニッコニコ動画なのコメントが好きなの、こう横にやられてスターとかさなんかあるやん、
画面見えへん
ですね、うん、あれ結構好きなんですけど、あれとはちょっと違うんだね。
そうですね、
それはちょっと違うんですけど、
かもしれないですね。
やってる人たちがこうちょっとこうなんかアイドル的な人気があるみたいな感じですよね。そうそう、
アイドル的な、
はい、じゃあある意味ではそのアニメの声優みたいな感じなのかな。
そ、ね、
はい、その人たちの顔は知らないはずなんですよ。
そうですね、
声でしか多分知らないと思うんですよ、
ね、は
い、
あ
それでも 何くんが好きみたいな感じになってるんで、
はあ、
ちょっと時代が違うな、
違うな、全く違う、はい、今の子たちってアニメ見るのかな。
アニメも見てることは見てますけど、それこそ YouTube でやってるなんかこう個人が作ってるアニメとか見てますね、うんうん、すごいショート、
あー、はい、あれかな、同人誌とかああいう感じのなんか、
そんなイメージの、はい、
いわゆる、
はい、インディーズ的な、
インディーズ、はい、そっちに行ってんのか。
見る人、まあ、YouTube はやっぱ見てるのでそれで流れてくるものを見てる、好きになるっていう人も多いですし、
あ、世の中動いてるな、はい、ちょっとおじさんも頑張ってついてるちょっとそのサイトをちょっと今度見せてよ。
わかりました、
瀬川っち、ちょっと勉強させていただきたいんで、はい、ということで今日の推しは瀬川っちの
カラフルピーチ、
カラフルピーチ名前かわいいよね、
名前かわいいですね、
はい、ということでカラフルピーチでした、ありがとうございました。
コモリンラジオ居場所へ GO、 藤田純と
中町康弘と
瀬川石近が梅田 FM Be Happy 789からお送りしています。
はい、そういうことで、今日もあっという間の30分でございますけども、まだまだ皆様のお便りメッセージいただきたいなということで、瀬がち、はい、送り方を教えてください、
はい、じゃあすみません、まずはコーナーの方から紹介させていただきます。1つ目が、今週の喜怒哀楽、最近心が動いたこと出来事を教えてください。2つ目が仲間ちゃんに聞いてみた、認定 NPO 法人育て上げネットのプロの相談員の方に聞いてみたいことをお送りください。3つ目が推しを教えて、自分にとっての推しの魅力についてたっぷり語ってください。メッセージの送り方ですけども、梅田 FM Be Happy 789のホームページに、アクセスしていただき、プレゼントのバナーをクリック、必要事項をお書きの上お送りください。詳しくは株式会社平田のホームページをご覧ください。番組でメッセージをご紹介させていただいた方には、任天堂プリペイドカード1500円分と番組ステッカーをプレゼント、また毎週抽選で5名様に藤田純の非売品アルバム旅の途中でもプレゼント、アルバム希望と書いてご応募ください。採用された方のプレゼントは株式会社平田から発送させていただきます。
はい、ということでこの放送は株式会社平田のホームページからでも聞けるんですよね。
はい、聞きます。
ですから翌日水曜日放送なんで、はい、木曜日の正午から
、
はいはい、最終回にアップされます。どうぞそちらもお聞きいただければと思っております。それではお相手は藤田純と
NPO 法人育て上げネット中町康弘と
株式会社平田瀬川七香でした。
今日もコモリンラジオを聞いてくれてありがとう。
コモリンラジオ居場所へ GO、 この番組は株式会社平田の提供でお送りしました。
いつでもいいから連絡をしてよね、またどこかで笑